が、人間一人の人間、まあ、人格がどうやって形作られていくかっていう話になってくるから、まあ、それは運任せではないし、だ神様が運命論的に決めたものでもなくて、だ自分の日々の言葉遣いとか声がけ、だ自分に対する、でも相当影響があるってことは証明されてきてるっていう話だから、だから持って生まれたもの、もちろんあるよ、遺伝子的に。だけれども、それが全てではないから、人間っていうのはね。じゃあ、どうやって変わってくるのか。どうですかね。まこさん、まあ、さっきも聞いたんだけど、アファメーションとかやったことあります？
ります。
実際に。
やっちゃってた時はありますけど でもなんか、そうですね、うまく言えないんですけど、そのメカニズムをそこまで知らなかったので、ただ言えばいいっていう感じでしかやってなかったので、思いの強さっていうのは、例じゃなかったのかなっていう、もちろんそのアファメーションで叶ったこともありますけど、でもちょっと本当かなっていう半信半疑ではやってる部分は正直ありました。
ですよね。だから、アファメーションをやっていい方向に作用する人と、こう全然作用しない人は何が違うのかみたいなことが、割と客観的な言葉で説明できるようになってきてるのよ。
わあ。
だからその辺の話とかすると面白いかなって思ってるんですよね。
聞きたいですね、それはぜひ。
これさ、まあ今これリアルタイムで収録撮ってるのは、まあ、ちょうどね、その前ぐらいに僕のコミュニティで、メンバーズームライブっていうのをやってるんですけど、そこでアファメーションの話してたじゃないですか。だからまあ、このメカニズムを知ってるから、あれはいいと思って、まあ進めたっていうのなんですけど、まあこれはさ、なんか人生を最大限良くしようと思ったら、絶対知っておいた方が僕はいいと思うんだよね。だって避けられないじゃん。この知ってるか知ってないかに関わらず、その普段使ってる言葉が、こう自分の人生を形作ってるんだから、まあそれよく言われてるけど、その根拠まで知ってる人って、ね、なんでってなるじゃないですか。
なりますね。重みが違いますね。そうなると。おお。
おお、なんですよ。すごくないですか、これ。
すごい、すごいですね。こう、なんて言ったらいいんでしょう。魔法って呪文唱える。あれ、呪文唱えたらこの魔法が成功するみたいな。そういう意識があるから、念、思いを込めて言えるけど、普段のことはそんな、あんまり無意識すぎて ダダ漏れに言ってるような感じしかなかったので、そんな深い奥があるとはっていう。
そうなんだよ。
もったいないですね、せっかく
そう
しゃ
そう
べ
そう
る
そう。そうなんですよ。それをもうなんていうの？だから無自覚にいい人生を作ってるすごい人もいれば、だ無自覚にその言葉によってしょうもない人生を作ってる。まあ、でもほとんどの一般の人が、まあなんていうのかな、それで苦しんでたりするけど、だからこれもう知ってる知ってる知ってない関係なく、だそういうものだから、言葉と人間の関係っていうのは、だから、どうせだったらって、どうせだったらってか、できるだけいい人生を作りたいと思うじゃん？
や、それしか思わないですね。本当にそうです。
そういう方向にしっかり情報をこう整理して、自分なりにできることをするっていうのがいいのかなって僕は思ってる。だこういう観点で、だからその最近の研究成果とか、総合しようっていう意図を持った、人はなかなかいないと思うけど、なんかこうさ、言葉、まあ、言葉はあれかもしれない。こう言霊って言うと、ああ、なんかふわっとした、まあ、スピリチュアルですかとか、民族学的な、どこどこ村の言霊はとか、なんかみたいな、日本の古来の言霊みたいな話では、今回はないので、逆に言うと、まあ、そういう向きに興味がある人は、多分これは全然ハマらないと思うけど、まあ、いずれ話していくけどね、そっちの系のね、まあ、スピリチュアル系の 話もしてくはするんだけど、もうちょっとなんか、科学というのか、サイエンスというのか、だから自分の人生とか自分を形作るっていうところに興味がある人、自己実現とかに興味がある人には、ダイレクトに刺さるかなって思うんだよね。
おお、みんな自己実現したいですよね。
刺さりました。
したくないって見たことない。
いや、ねえ、まあ、人間、やっぱり多分その人生が悪くようなタイプの生き方をしてない人っていうのは、やっぱりこういう言葉とかすごく気をつけてやってるとは思うんだけど、自覚してね。だけど、なんかこうバランスが崩れたり、すると、やっぱりこう言葉ってすごく大事でいい言葉言ってよ、いい言葉を言った方がいいよって思ってはいるけど、バランス崩れるとやっぱりその自覚っていうかそういう認識が、まあ、ブレていくじゃないですか。例えばじゃあ単純に風邪ひくとか、風邪ひくとさ、結構、なんていうの、僕も前一回風邪ひいた時ありますけど、風邪ひくとなんかみんななんとなく弱気にならない。
そうですね。でも前向きにはその時はなれないですね。
だからちょっと弱気になってなんかやってもうまくいかないかもとか、なんか誰かに何か言われたら嫌われるかもみたいなさ、なんか、まあ、その自分なんて迷惑じゃ、なんじゃないかなみたいなさ、気持ちがベースにちょっと出てくると思う。だからちょっとネガティブベースに入ってきたりしない？
なります。
でもこれ、風邪ひいたんだけど、人間、風邪ってのは結局、なんでひいてるかっていうと、人間としてのバランスが崩れてる時にひくんだよ。っていうことは、それね、そういう言葉遣いが多くなるってこと、そういう念が強くなってるってことなんだよ。
は、
だから、こういうこの健康との関わりとかにも大きな影響を与えてくるんだって、言葉って実はね。病は気からっていうように、逆に風邪を引きやすい言葉遣いの人っているわけ。
おお。
体が弱い人っていうのはそういう自分を言葉によって作っている面があるのよ。生まれ持って体質で弱い人ももちろんいるけど、そうではないにもかかわらず、言葉遣いによって体が弱くなってる人っているのね。いや、体質すら関係してくるんだよね、これ。
わあ、大事なんですね、そんなに。
これ、あれなんだよ。僕も思うんだけど、その、ダイエットしてる人って、太っちゃダメとか、なんか、そういうこと言ってるでしょ。太るんだよね。だから、僕も、なんか、全然食べても太らないってよく言ってたんですよ。で、これ、本当に太らなくて、言葉はそれだけその形作ってんだよ。細部よく聞いていて。っていうところにも関係あると思うんだけど、アレルギーもあるでしょ。アレルギーってあれ、今医学で治せないでしょ。それさ、もちろん、その、なんていうの、原因がわかんないんだけど、アレルギーのすべてはね、だから治せないって思われてるんだけど、実はもっと根本的な問題があって、何かっていうと、アレルギーって確認できないんだよ。確かなことが。確からしい方法で確認できないの。アレルギーそのものがあるってことが確認できない
あ、そうなんですか。
の。そうなんですよ。例えばじゃあ、杉花粉ってあるじゃない。まあ、大体2月になると、なんか杉花粉って、2、3月ぐらいか？なんか、花粉症って、僕も花粉症だったけど、あれ面白いことに、その、花粉症って、僕、花粉症やめるって言ったんですよ。まあ、正確に言うと僕の、メンターが、花粉症はやめるって言って、とっととやめたらって言って、どういうことですか？花粉症やめるみたいなって言って。
そうですね。
で、僕が花粉症やめるってずっと言い続けたら、本当にね、花粉症が年々、収まってきたんですよ。
おお。
だから今、そんなに、むずむずも、なんか、目がかゆいとか、鼻水がだだに出るとか、よく花粉症の症状ありますよね。あれが出なくなってきてる。で、それ言葉で、そう決めたからそうなったんだよね。でも、実際になんか、それってアレルギーがもう、医学的には全く理解不能だってものが、もう、なんか、証明されつつあるらしいよ。なんかさ、まこさん、花粉症ですか？花粉症とかありますか？
あります。
花粉症がない人が、例えば、その、花粉症だって言ってさ、辛そうだねって言って言うと、だんだん自分もなんか、その人もなんか、なんつうの、目が痒くなったりとか、ムズムズしてきたりするんだよね。
確かに。
だから、そういう、反応が出ない人も反応が出ちゃうような症状。で、じゃあそれって、アレルギーそのものが確認できてなくて、もうそれは言葉による影響で受けてるってことなのよ。本当にそういう言葉にエネルギーがこれ乗ってて、人に影響を与えるってことがもう分かってきたよっていうのが、今回、まあ僕がこれをまとめてね、なんかちょっとセミナーやって面白いかなと思った趣旨なんですよね。
なるほど。
自分の言葉とか思いとかが大事ですけど、周りにいる人めっちゃ大事じゃないですか。だからあんまよく付き合う人大事ですよって話につながってくると思うんだけど、だから自分がいる場所本当に大事ですよって話になってくるわけですよ。だそういった言葉がいかにその自分やその身の回りに影響を与えているかってことをこう科学的にそういうメカニズムをなんか話せたらめちゃめちゃ面白いかなっていうふうに思うんですよね。
わあ、すごい。めっちゃ知りたい。めっちゃ知りたい。
はい。